人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、12月の23日配信開始のこの回が2025年の最終配信になるってことですよね。
はい、そうですね、うん、本当はまあ毎週火曜日こちら配信してるんですけども、30日は多分聞いてないだろう
皆さんね、お休みしたいですしね。
そうですね、そういう前提のもと、はい、まあ、あの収録のぶっちゃけ話をすると、ちょうど、はい、ここが区切りがいいので、うん、年明けは年明けでちゃんとあの新しいテーマにしたいなっていう私のわがままで、23日で年内は、配信ラストにして、また2026年は、1月の6日からですね、配信というふうな感じにしたいなと思っております。
はい、じゃあもうね、その2025年大事なお話をラストにしていただけるということで、
はい、なんかハードル上がった気がするんですけども、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうすると前回が、うん、まあ、最後基礎控除っていう話、年末調整の法律が変わって、まあ、簡単に言うと控除できる額っていうのが増えたなっていうふうなイメージを持っていただいたと思うんですね、うん、
はい。
ただ今ちょっとまた紅子さんとパソコンで画面共有してるんですけれども、
はい、
これはあくまでも所得税の話なので、よく本とかいろいろニュースとか、あとネットニュースとかでも年収の壁ってキーワード出てきてるじゃないですか、
はい、そうですね。
それぞれ年収の壁がこれだとこうで、これだとこうでって、なんじゃいなっていう感じになってくるので、その辺のところ、まあ、あくまでもその、今よく言われているのが160万の壁とか、あとそれから110万の壁とか、なんか106万の壁とかいろいろ言ってますけど、
はい、
なんなのさっていう感じになっちゃいますよね。
はい。
ですから、そういったところについては、それぞれ何の壁なのかっていうところで、一緒に見ていくんですけれども、うん、大きく分けると2つかなと思います。税金に関する壁と社会保険に関する壁っていうことになってきますから、
はい、
そうすると、じゃあこれはまあ社長はどっちかというと、そのパートの方とかアルバイトの方を多く雇っている方は、じゃあどういうふうに配分するのが、働いてもらうのがいいだろうみたいなスケジュールの配分の仕方とかっていうところになってくるかと思うんですけれども、うん、で、これを聞いてて、もし、どっかの会社で働いてるよっていう方は、そうか、それぞれ壁があるんだよなっていうことを思いながらちょっと聞いて、最後、私来年どうやって働くのがいいかしらっていうのを、うん、年末年始で考えていただければなと思っております。
はい。
そんなテーマでお届けしたいと思います。
はい。
で、さっき言ったところですね。非課税の枠、所得税に関しては103万から160万に上がるというふうな感じになっています。ですから、これは160万までもらっても、一応所得税の負担はありませんというふうな感じになりますというところですね。
はい。
あくまで所得税っていうことを強調しておきます。
はい。怖いです。はい。
はい。住民税どうですかってなると、住民税は特に、そこの法律は改正してません。
うん、
ってことは、住民税はまあ100万とか、だいたい110万円っていうところになってくるよと。じゃあ一緒じゃんっていうことになりかねないってことですよね。
はい。
ですから、考えうるとすれば、所得税の壁が、所得税の壁が、まあ、要は103万から160万になったから、じゃあ私多く働けるわねってことになると、うん、まず住民税が、その次の年以降に、あれこれ何？私住民税引かれることになるのねっていうことになりかねませんってことになります。
はい。
ですから、まあ、ここはもう人の考え方次第なんですけれども、
うん、
ちょっとなんか税金とか社会保険どうしようかなって思ってる方は、そこの額まででも働くのをやめるって方もいらっしゃいます。 これは、税金とか社会保険の額の、高い安いってことだけじゃなくて、例えば、お子さんいらっしゃる世帯とかだと、その保育料とか、そういったところにも影響を及ぼしますから、じゃあ、どこまで働こうかなっていうところは、そういったことも全部加味して考えていくような感じになってくるんですけれども、なんかじゃあ、ちょっと、働こうかどうしようかって迷ってて、思いっきり手取りを伸ばすんだったら、もういっそのこと正社員になった方が、実は手取りが増える可能性もあるよねっていうところになるので、だから住民税は110万っていうところにはなるので、そうするとどうしようってことになるわけですよね。じゃあ私、どのくらい働こうかしら。で、これ聞いてらっしゃる方はまたちょっと割り算してもらいたいんですけど、110万ってことは月9万円ぐらいです。月9万円ってことは、例えば、じゃあ、東京都で働いてる方と想定して、1220円だったかな ?1220 円で計算すると、月73時間。73時間で、例えばじゃあ1日7時間労働とすると、10日から11日ぐらい。で、住民税のその壁っていうのが出てくるよっていうふうな、そんな感じになります。ですから、ここは、これ都内の方の場合ですからね、今どういう計算したかというと、月々出た給与を割ることの最低賃金とか、時給で割ると、大体の時間というのが出てくると思うので、そうすると、じゃあ1日働いている時間が、例えば7時間だったら、じゃあ大体このくらい日数働けるなって、そんな感じで、何日働けるっていうふうな、計算はできるかと思いますので、そんな感じでちょっと計算していただければなと思ってるんですけれども、そういったように、110万の壁っていうのが出てきますよと。で、あとは、配偶者控除。共働きって方が、最近やっぱりメインだと思うので、そうすると、例えば片方の方がメインで働いてて、もう片方の方は、例えばパートで働いてますっていうふうになると、配偶者控除とか、配偶者、特別控除っていうのも気にしないといけなくなってくると。そうすると、じゃあどうするか、じゃあどこまで働くのっていうことになりかねないってわけですよね。で、その辺が120万とかっていうところになってくるんですけれども、じゃあちょっとそこ気にしてまで、そこに神経使って働くんだったら、僕はいっそのこと、じゃあ思い切って働くスペースを思いっきりもう、小さくしちゃうか思い切ってもうフルで働いちゃうかって振り切っちゃった方が、私の個人の考えだと、その方がもうストレス溜まなくていいかなと思っちゃうので、そうすると、じゃあどこまで働くかなとか、逆にその、雇ってる側からすれば、どこまでこの人シフト入れていいかなってことになりかねないと思いますので、そういった配偶者控除とか、配偶者特別控除とか、あと前回話しした特定親族特別控除とかも、その123万以降とかには、やっぱりそういった壁が出てきますので、そこはやっぱり考えないといけないよねっていうところになってきます。
そっか、いろんな壁あるんですね。
そうなんです。で、今、税金の話しかしてません。もっと厄介な社会保険があります。
おお、さらに厄介なんですか。
社会保険は106万っていうのと、130万超えたらもう絶対社会保険の加入義務が発生しますって書いてありますので。ですから、130万ですから割り算してください。130万ってことは月10万8000円超えれば、社会保険の加入が義務付けられているってことです。ですから多分今年いろんな会社さん、社会保険のその加入状況のお尋ねってめちゃくちゃ手紙来てたと思うんですよね。で、中にはおそらく130万円とっくに突破している方がいらっしゃると思いますので、その方は加入していただきたいですっていう手紙も来ている方、場合によってはいらっしゃると思います。そういった方はちゃんと会社と確認しながら、私130万突破しちゃってるんで社会保険入んなきゃいけないでしょうかっていうところを、会社と話して、あとは扶養に入っている場合、配偶者の扶養入っていれば、その配偶者の方と130超えちゃうから、どうしてもこれ、 私、はい、その会社の社会保険入んなきゃいけないんだよねっていうことを、その配偶者の方と話して、じゃあどうするっていうことを、家族というか、まあ、ご夫婦で話し合っていただく必要があるかなっていうふうに思っています。
おお、そっか。
そうです。その壁もあるから余計に、さあどうしようと相当考えちゃうってことになりますよね。で、あともう一個言うと、106万の壁っていうのもあるんですけど、これは、まあ106万の壁っていうのは今後ちょっと廃止予定みたいな感じで、まあ国はどういうことを考えてるかっていうと、社会保険、要はいろんな人に入ってくださいっていうことを今言ってます。実際に条件としてこんな感じの、今、ベニコさんと画面共有してるんですけれども、従業員が51人以上いらっしゃる会社で、4つの条件を満たす方は社会保険入ってくださいねってなってます。まず、週の勤務が20時間以上であること。で、2つ目が、給与が月額8万8000以上であること。で、3つ目が、2ヶ月を超えて働く予定がある方。そして4つ目が、学生でない方。で、要は、短時間の労働をしている方でも、社会保険入ってくださいねっていうふうに、まあ、社会保険の加入の対象をより広げているという感じになります。それで、だんだんと国が、これ実はベニコさんと今一緒に見ているのは厚生労働省のホームページなんですけれども、これです。働く企業の規模に関わらず加入するようになります。要は、うちの会社でもっていうことになるので、だんだんとこの人数っていうのが、従業員の数っていうのがだんだんと、小さい規模でも加入義務みたいな感じになってくるっていうふうな感じです。短時間労働者の方でも。ですからね、今51人以上の会社だったのが36人以上で、21人以上、11人以上、10人以下みたいな感じでなってくると。まあ、要は、皆さん、厚生年金とか入ってねっていう、そんな感じのところになってきてるのかなっていうふうな感じです。
そう
で、
す
そう、
ると、
うん。
会社側も本人も負担が出てくるわけですもん
そういう
ね。
ことです。おっしゃる通りです。で、そうすると、この賃金の8万8000円以上っていうところ、要件を撤廃するってことになるから、まあ、撤廃しますって、これもホームページに書いてありますので、そうすると、ちゃんと、まあ、いろんな人が加入するんだっていうことになりますから、そうすると、まあ、社会保険入れば入ったら、もちろん手厚い、個人で入っている国民健康保険よりかはもうちょっと手厚くなるし、あと、厚生年金、ワンセットで、まあ、入っている厚生年金も、将来的には、まあ、国民年金だけの時と比べれば、まあ、プラスアルファにはなりますので、そういったところを、まあ、要は社会保険皆さん入ってくださいねっていうふうな大まかな流れで言うと、そんな感じになってるなっていうことが、今の話からでも見えてくると思うんですね。で、これは、厚生労働省の社会保険の加入対象の拡大についてっていうテーマのところで出てきておりますので、そうすると、これは、まあ、会社で働いている従業員さんもそうですし、会社、まあ、経営者ですね。その方々を雇っている経営者もそうなんですけれども、この方たちに、まあ、どうやって働いてもらうかっていうところを考える。そして、まあ、社会保険の負担は今後増えるんだっていうふうな腹積もりでいないといけないってことになってきますよね。
そうです
そうす
ね。
ると、経営の、まあ、例えば、簡単に辞めさせるってわけでも今できないですし、仮にじゃあ正社員雇いたいですってなっても、なかなか今人すぐに見つかるわけではないですから、じゃあ社会保険のそういったところをちゃんと整備しつつ、で、社会保険の負担もおそらく増えてくると思うので、それに耐えうるだけの財務状況ということで、じゃあ会社でどうやって利益を残していくか、利益を残していくためには、まあ無駄な経費はもちろん省かなきゃいけないけれども、それだけじゃなくて、じゃあ売上とかどういうふうに考えていくかっていうところまで経営者としては考えなければいけないっていうところになってくるわけです。ですからまあ人事とかそういった給与の話になってますけど、実は会社の経営にダイレクトに影響するっていうのは今の話からでも実感していただけた方が非常に多いかと思うんですよね。ですからここは経営者として、 まあ、マネジメントですよね。その人のやりくりをどうするかっていうのは、こういった社会保険とか税金のこの年収の壁っていうことと合わせて考えていく必要があるよっていうところが今後考えなければいけない課題になっています。
ほう。いやー、これ本当にしっかり考えないといけない大事な問題ですね。
そうなんです。ですからこれは、まあ、対岸の火事っていう人は僕は少ないんじゃないかなと思っていて、まあ、そこで働いてらっしゃる方は、まあ、せっかく年末入りますから、まあ、まあ、ね、ゆっくり話できる機会になりますので、今後じゃあちょっと私フルで働こうかしらとか、逆にじゃあ、フルで働かないで、まあ、あくまでも本当にもう扶養の範囲内で思いっきり小さく働こうかしらとか、いろいろ多分考えるっていうことが出てくると思いますので、いずれにしても、じゃあ、それぞれやっぱりご家族のお考えあると思うので、まあ、この機会にその働いてる方、まあ、ご夫婦で、今後じゃあちょっと働き方どうするって、働き方改革って言ってるけれども、こっちの方は、ある意味働き方改革かける年収の壁をどうクリアしていくかっていうところが大きなテーマになってくると思いますので、じゃあ、そのことも正社員で働いちゃおうかっていう人もいるし、じゃあ思い切ってもう私は働く時間を思い切り削りますって方もいらっしゃるでしょうし、そこはご家族それぞれの考えがありますので、そこはしっかりと、考えて、ああ、じゃあちょっとこういうふうにしようっていうのを、この正月中で決めていただくと、この辺の年収の壁ってどうしようっていうのを突破できるのかななんていうことを、私はちょっとこの表を見ながら感じておりました。
ああ、本当ですね。しっかりとこの辺は、厚生労働省のホームページとかね、チェックもしていただきながら。
そうですね。で、年収の壁とか、わかりやすくまとまっているページとかも多いですから、それちょっと、見ていただきながら、ああ、そっか、私はこういう壁があるんだなっていうのを、見ていただけると、わかりやすくなってくるし、ああ、じゃあちょっと今後どうしようかなっていうのを、ぜひ考えていただければと思っております。
はい。ということで、もうね、この2025年もいろんなことを教えていただきましたけれども、
は
改
い。
めて、2025年の締めとして、何かリスナーの方々にメッセージをお願いできますか。
はい。まずは一年間、お聞きいただいた方、どうもありがとうございました。よく、落語せずに、最後まで聞いていただいたなと思っております。で、まあ、来年度も引き続き、まあ、いろんなテーマ、まあ、お客さんのところであった話とか、まあ、実務上の話っていうことから気づいたこともいろいろ提供していくようにしますので、聞いていく中で、あ、じゃあちょっとうちだったらどうしようかなっていうふうなことを思いながら聞いていただけると、このラジオじゃない、このポッドキャストっていうのが生きたものになってくるかなと思いますので、ぜひそんな視点で、来年も聞いていただければなというふうに思っております。
はい、今年も本当ありがとうございました。
皆さん、今年も一年ありがとうございまし
はい、
た。
また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。良いお年をですね。
そうですね。良いお年をお迎えください。